12ページから15ページ、筑波未来の話題、市内の出来事。地検業務従事者叙勲。長きにわたって地検性の高い公務に携わり、社会へ貢献された功績を称える地検業務従事者叙勲の受賞者が発表されました。今回の受賞をお祝い申し上げますとともに、ますますのご活躍をお祈りいたします。随放送交渉、警察航路。小島博氏、矢板、73歳、元県警部。小島氏は昭和30年に茨城県警警察官を拝命し、取手警察署に配属。その後、笠間署、交通企画課、機動捜査隊、鹿島署、筑波中央署などに配属され、平成9年に退職されるまで、永年にわたり国民の安全、安心のため、職責を全うされました。同氏は、鹿島署配属の時には、一晩に2件の殺人事件が起き、早期解決のため、昼夜を問わず捜査に当たったとのこと。また、今の時代のように、車や携帯が当たり前でなかった時代の捜査は、とても大変で苦労したと話してくださいました。受賞者の声。この度の受賞はとても驚き感謝しております。これも先輩や同僚に恵まれ、家族の協力があってこそ、自分の健康を気遣ってくれた家族に感謝しています。随放参考書、消防航路、安倍和夫氏、伊那東、66歳、元東京消防庁消防司令補。安倍氏は昭和41年に東京消防庁に入庁後、小岩消防署、本庁総務課、日本橋消防署、上野消防署、金町消防署などに配属され、平成17年に退職されるまで、市民の生命、財産を守るため、職責を全うされました。同氏は、本庁総務課配属時には、消防庁の要組織の一員として、内部に限らず、外部関係機関との連携にご尽力されました。受賞者の声、この度の受賞はとても驚き感謝しております。これも東京消防庁をはじめ、地域の皆さんのおかげ、常日頃より感謝しています。今後は微力ながら、地域の方に喜ばれるようお役に立てればと思っています。随放参考書、消防航路、石塚茂氏、矢板、65歳、元東京消防庁消防司令。石塚氏は昭和38年に東京消防庁を入庁後、深川消防署に配属。その後、本田消防署、足立消防署、大森消防署、根津川消防署などに配属され、平成17年に退職されるまで、市民の生命、財産を守るため、職責を全うされました。同氏は、この間における災害活動として、ホテルニュージャパン火災や、羽田空港でのジャンボ機胴体着陸における多数の怪我人救出活動などに従事されました。受賞者の声、この度の受賞は大変光栄に思っております。これを職場の上司、同僚のおかげと感謝しています。また、不規則な勤務体系にもかかわらず、支えてくれた家族に感謝しています。これからは、微力ですが、これまでの経験、知識を、市の防災活動力の向上、発展にお役に立てればと思っています。危険業務従事者叙勲を受けた、小島さん、安倍さん、石塚さんの写真が載っています。総務大臣表彰。行政相談員の今川氏が受賞。永年にわたる活動が認められ、市行政相談員の今川和弘氏、出土が行政相談員総務大臣表彰を受賞されました。同氏は平成9年4月に旧八原村行政相談員に任命されてから、長きにわたり行政についての苦情、その他意見、要望を聞き、相談者と関係行政機関との間に立って、必要な斡旋を行うなど、 の解決や実現に向け、献身的に努力されました。現在も市の行政相談員として、市民の皆さんの困りごとなどの相談に応じています。受賞者の声。この度の受賞は驚きと喜びでいっぱいです。これからも市民の皆さんのお役に立てればと思っています。総務大臣表彰を受けた今川さんの写真が載っています。文部科学大臣表彰。前教育委員会委員長の間宮氏が受賞。市教育委員会の円滑な運営、児童生徒の健やかな成長に努めた功績が認められ、間宮久子氏、間宮奈が文部科学大臣表彰を受賞されました。同氏は平成8年10月に旧伊那町教育委員に任命されてから長きにわたり、地方教育行政の発展のため尽力されました。受賞者の声。この度の受賞は、片庭市長、飯島前市長をはじめ、教育委員会、学校関係など、多くの皆様のお心の賜物と深く感謝申し上げます。また、丈夫な体に産み、育ててくれた両親や家族があってこそと、ありがたく思います。挫折に強い教育者に向いていると生きる力の核となる言葉を与えてくれた父親に近づく努力を今後も続けたと思います。文部科学大臣表彰を受けた間宮さんの写真が載っています。厚生労働大臣表彰、ボランティア契約が受賞。20年にわたり福祉活動の功績が認められ、ボランティア団体、ボランティアケア氏が厚生労働大臣表彰を受賞されました。ボランティアケア氏では、市内及び近隣の老人福祉施設において、入所者の入浴時、衣類着脱解除などを永年にわたり休むことなく活動してきました。また、市社会福祉協議会が実施する事業にもご協力をいただいています。片庭市長より表彰状が手渡された代表の高宮さんと大木さんの写真が載っています。伊那高校5年連続金賞、東関東吹奏楽コンクールで受賞。県立伊那高等学校吹奏楽部は9月11日、ひたちなか市文化会館で行われた第16回東関東吹奏楽コンクールへ14年連続の出場を果たし、B 部門35人以内の編成で見事に5年連続の金賞受賞を果たしました。惜しくも1点差、100点満点で東日本大会への出場権を逃しましたが、同高校の演奏は審査員から伸びやかで思い切りよく立体的な音楽に仕上がっていて、レベルの高さを感じる、など高く評価されました。金賞を受賞した伊那高校吹奏楽部の皆さんの写真が載っています。消費者力を身につけよう。行政協力員研修会を実施。近年増加する悪質商法の未然防止、拡大防止のため、消費者問題について基礎的な知識を学び、地域の高齢者などへの情報提供、啓発などを推進しようと、10月17日、八原公民館で行政協力員研修会を開催しました。当日は、市消費生活センター、消費生活相談員が出向き、消費者問題について講演しました。真剣な表情で研修を受ける行政協力員の皆さんの写真が載っています。いろいろな話聞かせて、小針町で高齢者と交流会、一人暮らしの高齢者と子どもたちの交流会が10月8日、市立小針小学校で開催されました。市内の75歳以上の高齢者55人と、同小4年生54人が楽しいひとときを共に過ごしました。交流会では子どもたちがダンスや合唱を披露したり、肩たたきをしたほか、 牛乳パックで作った鉛筆立てをプレゼントしました。グループに分かれての交流タイムでは、子どもたちはお年寄りが話す昔の話に食い入るように聞き入っていました。同小学校の直井修造校長は、核家族が多い中で、おじいちゃん、おばあちゃんと触れ合うことは、子どもたちにとっていい経験となるはず。交流会を通じ、子どもたちが温かい気持ちになってほしい。また、そのような気持ちを持ち続けてほしい、と話してくれました。お年寄りの昔の話に生きている子どもたちの写真が載っています。
第5回、スポーツフェスティバル。前日までの雨模様が一変し、秋空となった10月11日、市総合運動公園で第5回目を迎えたスポーツフェスティバルが開催されました。当日は市内の各スポーツ団体がスポーツの楽しさを知っていただこうと、様々な体験教室などを開きました。また、市内にある立浪部屋からは、猛虎並関をはじめとする力士が参加し、相撲の取り組みや綱引きが行われました。楽しそうにスポーツをする子どもたちや力士の写真が載っています。秋季ソフトボール大会。秋季ソフトボール大会が9月12日、19日の2日間にわたり、市総合運動公園野球場、市城山運動公園野球場で開催されました。成績は次の通りです。優勝、レディーズ。準優勝、TOEI、東園。第3位、フェニックス、ファザーズ。名勝したレディーズの皆さんの写真が載っています。秋季少年野球大会。秋季少年野球大会が、9月20日、23日の2日間にわたり、市総合運動公園野球場で開催されました。成績は次の通りです。優勝、ヤカカナインズ。準優勝、ヤイタスターズ。第3位、ヤワラメッツ。第4位、コキヌゴールデンズ。優勝したヤカカナインズの皆さんの写真が載っています。市長杯ゲートボール大会。市長杯ゲートボール大会が10月3日、平津山ゲートボール場で11チーム63人が参加し開催されました。成績は次の通りです。優勝グリーンズチーム、準優勝ユーユーチーム、第3位聖樹会チーム、優勝したグリーンズチームの皆さんの写真が載っています。市消防団が検討。消防ポンプ操法競技大会。第61回茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会が10月24日、つくば市北部工業団地内緑地で開催されました。当市消防団からは、第1分団小針地区と第2分団豊地区がポンプ車走行の部に出場し、両団とも機敏な動き、見事なコースさばきで上位入賞を果たしました。結果、ポンプ走行の部、第4位第1分団、第5位第2分団、第1分団の走行の様子の写真が2枚載っています。美味しい新米できました。稲穂ふれあい給食。本年5月に稲地区の小学6年生が田植えを行った稲地たちの収穫が終わり、そのお米を給食で食べようと、稲穂ふれあい給食が10月20日、市内の小学校、東、板橋、三島小学校で行われました。東小学校6年生の北泉歩さんは、自分で作ったお米なので、残さず全部食べた。やっぱり新米は美味しかった、と話してくれました。新米を味わう、東小学校6年生の児童たちの写真が載っています。芸術の秋、文化を堪能、 第5回市文化祭を開催。第5回筑波未来市文化祭が10月30日、31日の2日間にわたり、平久山ふれあいの丘及び柔ら公民館を会場に盛大に開催されました。平久山ふれあいの丘世代ふれあいの館ステージでは、各団体がダンスや舞踊、コーラスなど日頃の練習の成果を発揮をしました。また各会場では熱心に制作に取り組んだ作品の展示や、来場者と触れ合いが持てる体験コーナーが設けられ、様々な文化をいろいろな形で表現しました。手作り体験コーナーの様子や、いけばなの写真が載っています。話題を提供してください。皆勝者、秘書校長課、電話 58-2111、内線 1202 から、1203。なお、支援の都合上、投稿いただいた情報が必ずしも掲載できるとは限りませんので、ご了承ください。